お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。北里研究所とメルク社の共同研究で作られたエバーメクチンとイベルメクチンがいろいろな恐ろしい病気に対して非常に効果があることが次々に証明されました。アフリカや南米の熱帯地方には古くからオンコセルカ症という恐ろしい病気がありました。オンコセルカ症はシラリア線虫の回線糸状虫による感染症で、河川地帯で蔓延していました。感染させるのはハエより小さいブユです。ブユの成虫はハエの4分の1ほどの小さな虫で、蚊やアブと同じようにメスだけが吸血するのです。蚊と違うのは吸血するときに皮膚を噛み切るのでちょっと痛みを感じることです。アフリカの赤道直下の河川流域にはブユが生息している場所が至るところにあり、ブユに刺されるとメスがミクロフィラリアを生み、これが皮膚や目の中に侵入して失明するのです。メスの成虫が皮膚の下で最高15年も生き続けて感染させる恐ろしい病気です。イベルメクチンができる前には世界で毎年約1800万人が感染しており、そのうち約27万人が失明し、50万人が目に障害を持つようになるとされていました。その病気にイベルメクチンを使っていました。さあ、どうなったでしょうか。すると少量をたった1回飲むだけで全く感染しなくなったのです。メルク社は商品名をメルクチザンとして世界中に売り出しました。アフリカ地方の重い熱帯病として恐れられていたオンコセルカ症を予防するため、WHO はイベルメクチンを無料で提供してほしいとメルク社に言ってきました。この薬の元になった化学物質を発見した大村先生も無料で提供することに賛成し、メルク社から蔓延しているアフリカの熱帯地方に無料で配布することになったのです。アフリカの人々にイベルメクチンはどのように配布され、オンコセルカ症はどのように予防されているのでしょうか。大村先生は一度自分の目で確かめるためにアフリカへ行ってみることにしました。2004年9月16日、大村先生は東京からスイスの WHO 本部を訪問してイベルメクチンの効果を聞き、その後アフリカの現地を視察するために飛び出しました。スイスのジュネーブにある WHO 本部に行き、総裁をはじめ感染症部門の責任者などの部屋を訪問して、オンコセルカ症に対するイベルメクチンの効き具合を聞いてみました。するとどの人も口々にイベルメクチンの素晴らしい効果を褒めたたえました。本薬剤はかつてどの熱帯病の治療薬と比較しても桁外れに優れた効果を持つものです。そのように言いました。大村先生はその言葉を聞いてとても嬉しく思いました。しかしまだ現地を見ていないので本当のことはわかりません。 WHO から手渡された資料を見ているうちにイベルメクチンが素晴らしい発見だったことを実感していくのです。先生は渡された資料を丹念に目を通しました。イベルメクチンが投与される前、世界では年間約1800万人の人々がオンコセルカ症に感染していました。失明者を含めて重い目の病気にかかっている人々は100万人以上と推定されているのです。人間に感染をさせるのはブユと呼ばれる小さな虫です。ブユは河川地帯に多くいるので、アフリカ諸国で WHO は殺虫剤をまいてブユを退治しようとしました。しかし広大なアフリカ大陸では殺虫剤作戦は全く効果がありませんでした。人々はオンコセルカ症が流行すると住まいを捨てて別の地域に逃れるしかなかったのです。 WHO の資料には失明の最大の原因となっているミクロフィラリアの感染予防には イベルメクチンを体重1キロあたり150マイクログラム年1回飲むことで達成されると書いてあります。世界中には多数の感染症があり、その病気に投与される薬もまた多数あります。しかし年1回の服用だけで効果が出るのはこのイベルメクチンだけだと言ってもいいでしょう。多くの抗生物質には耐性菌が登場して悩ませます。耐性菌というのは薬に慣れてしまって全く薬が効かなくなった病原菌のことを言います。しかしイベルメクチンは1987年に最初に使われて以来、年間2億人以上の人々に服用されているのに、この薬を効かなくする線虫はいないというのです。大村先生は WHO 関係者、ガーナ共和国政府関係者らと数台の車に分乗し、首都からガーナ第二の都市、クマシーから北へ100キロにある集落、アズベンデを目指していました。その集落は一昔前まではオンコセルカ症の蔓延地帯として人々を震え上がらせていました。原住民たちの間では感染したら治らない病気として恐れられていたのです。大村先生は現地の状況を自分の目で見るために視察旅行に胸を膨らませていました。大きなアボカドを見たりしながらドライブ気分で景色を楽しんでいました。すると突然ガーナの職員がドライバーに車を止めるように命じました。人の気配が全くないブッシュの中にレンガ色をした朽ち果てた建物の残骸が茂みの中に無残な姿を晒しているのが見えます。ここは昔集落の跡です。オンコセルカ症が蔓延したので人々は安全地帯を求めて他の土地に移住していったのですと説明がありました。目的地のアズベンデは赤土と緑の木々に囲まれた集落でした。広場の一角に車を止めると人々が集まってきました。大村先生は子供たちの顔を見て心に安らぎを覚えました。人懐っこい笑顔には目が輝いており、好奇心に満ちた視線が一斉にこちらを向いています。ジュネーブの WHO の本部で見てきた杖に惹かれて歩く盲目の患者の姿を目で探しましたが、子供たちの健康そうな群衆が広がっているだけでどこにも見えません。現地の小学校の先生が英語の通訳をしてくれました。その彼に伴われて草吹き屋根の一軒の家に入っていきました。30歳前後でしょうか。衣服は小ざっぱりして清潔な感じの女性が通訳を通して3人の男の子の母親だと名乗りました。家というにはあまりにもみすぼらしい小屋です。戸口に立っただけで内部のすべてが見渡せます。6畳間ほどでしょうか。そこは土間での生活でした。土の上に直に敷く布が無造作に丸めて片隅に置いてありました。子供たちは午前中の学校が終わって家に帰ってくると農作業をして生計を立てる手伝いをしているというのです。気がつくと子供たちに杖で導かれる盲人たちの姿があちこちに見えてきました。集落の人に助けられながら盲人たちが静かに生活している様子が伝わってきました。さあこの後どうなるでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。